毎週この時間は悠々釧路湿原塾をお送りしております。今週も釧路専門学校環境教育研究センターの大西英一センター長にお話を伺います。大西先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はちょっと外に来てまして、
はい、私のラボの近く の、はい、あの素晴らしいお庭がですね、はい、ありましてね、細かくいろいろなものが見られて素晴らしいところですね、
はい、ちょっと気持ちのいいバラの香りに包まれながら。
そうですね、はい、もう玄関来た時にね、はい、香りは分かりますよね。
そうですね、はい、
奥様がもう毎日毎日丹精を込めて作っておられるんですが、はい、今あの佐藤さん、私のが見たら綺麗な色とりどりの、それから大きいもの小さいものってありますよね、
はい、
でまたあの一般の人は綺麗だなで済むんだけど、あの自分自身が立っている木立、木のようなものね、それからまた、鶴のように何かに寄りかかって伸びて花を咲かせるもの、うん、
はい、
大きく二つに分かれますよね、
はい、
それからまた花びらがこれ以上はバラの中でないという15センチぐらいでしょうか、
はい、
それ以上のもの、それからまた中輪のもの、それからまたバラの中では一番小さいもの、
はい、
それから原種に近いもの、ね、原種は世界中に200種類ぐらいあると言われるんですけども、
はい、
もうあの熱帯のけたあのいろんなところにあるんですが、日本の場合もですね、いわゆる今から、1000万年以上前に野生のバラをですねあったということを、私の大先輩でメタセコイアを発見された人がいるんですが、三木博士というのがいるんです。その方が明石で1936年、私の生まれた年だから分かっているんですが、そこで見つけておられるんです、
はい、
うん、そして発表してこれがバラの原点なんだと、ノイ、うん、バラということですね、はい、こちらの玄関の方にも原点から始まってですね、全部あるわけです
ごいですね、
素晴らしいバラ園ですよね、
はい、
これじゃあの丹精込めて栽培されておられるですね、
はい、
ご主人と奥様、はい、特に奥様の場合も一日中このガーデンでおいでになるというんですが、
は
い、
そうですか、
はい、佐藤さん、はい、一番大きい花は興味あるんじゃないですか。
そうですね、
はい、
もういろんな種類ありますけども、
奥様にちょっと、はい、
はい、じゃあこちらのお庭の中で一番大きいバラをですね、はい、教えていただけたらと思うんですが、
こちらの赤いサマンサですね、
はい
はい、
サマンサっていう名前なんです ね、
は
い、
そうですね、
これでだいたい
15センチ以上
ありますか、
うん、もう世界ではこれ以上になったら巨大バラなんです。
あ、そうなんですか、
はい、
へ、
いっぱい咲いていますね。
人の名前が多いですね、バラってね、
はいはい、あ、そうなんですか、
ね、そうですね、ニセテントウムシがいた。
ニセテントウムシ。
そうです、ニセテントウムシがいっぱいいるんです。
やっぱり虫も来るんでしょうかね。
来るんです
ね、
あ、いたいた、
うん。
これニセテントウムシですね。七つ星ではないので。
あ、七つ星じゃないので、
うん、ニセなんですよ。たくさんいるんですよ。
20以上あるのもあるんですよ。
あ、あの星がですか。
そう。
黄色いのもあるんですよね、
う
ん、す、赤じゃなくて、
は
い、
あ、そうですか、
はい、は
これは大変だね
虫取り、
はい、
虫取りと草取りと、はい、
それからその隣にあるその花びらがものすごく多いです。あ、
これはジェームスギャルウェイって言いまして、
はい、
成長が早くて、
はい、
立派になります、
ね、これは花びらが多いですね。
そうですね、
真ん中がちょっと盛り上がって、
濃
い種類もあるんですね、真ん中が、
ね、
花が咲くと盛り上がるっていうのは、はい、
中が濃い色になってて、
そうですね、
なるほど、
あ、これもいいですね、バラらしい感じがしますよ ね、
はい、
うん、あの盛り上がったりそれから平たかったりいろいろしますよね、だけどあの花びらがね尖ってる剣咲きというのがありますよね、
はい、
あのバラはどちらの方にありますか。
のあの
ちょっと見てみましょうか。
黄色のピースですね、
はい、
これも大輪になります。
大輪ですね、うわ豪華ですね、
あ、これいいですね、
うん、これも色がいろいろ変わっていくんです、
はい、
咲いて咲きながら、はい、ピンクから黄色になって、
あ、そう、はい、ピンクから黄色になってくる、
そうですね、
それでここねこんな風に先が尖って、
あ、はあのね、うん、
花びらの先がね
尖っていく
っていう、尖ってきますよね、これ特徴ありますよね、
あ、すごいですね、
すごいですね、こういうのはあまり見ませんよね、
こう 一箇所の庭でこんなにいろんな種類のバラがあるっていうのは、ね、
もうあれですよ、植物園みたいもんですよ。まだまだ、ね、はい、それから逆に小さいのがございますよね、はい、
こちらですね、ブッシュタイプのバレリーナ、
はい、
ノイバラに近いですね。
あ、ノイバラっていうとバラの原種に近い、近い、はい、
あの似てますね、お花が、は
い、
花びら、
だいたい2センチか3センチぐらいですね。
もうここまで原種に近くなると、あのバラって言われないとわからないですね。なんか私なんか見てたらもう、ね、
そうでも花の姿がね、
うん、改良されて四季咲きになってますので、
四季咲きというと
っていうのは霜が降るまで、
冬は別として、
冬は別として、
咲きますね、繰り返しこう咲いて
長いっていう。
ノイバラは一季咲きなので春だけですね。
春だけ、
春、今自分だけですね、
はい、
だからこれが最小級バラの使いでは。
あ、そうですね、大きさで言ったら
もう2センチか3センチ、2センチ、
それですね、うん、2センチ3センチぐらいですね、う
ん、いやー、いろいろな種類がねありますが、特徴のあるものっていうのは、これは素晴らしいですね、花が。
これはピエール・ドゥ・ロンサールって言いまして、
はい、
ツルなんですけれども、一つ一つが立体的なお花が大きいんですよね。
重い、
そうですね、花持ちもいいので、ポイントに同じ種類を植えました、
はい、
ガゼボの下にですね、
はい、
こちらのはジャスミーナって言いまして、はい、四季咲きですけれども、
ちょっと遅いんですよね。
そうですね、はい、たくさん咲きますね、房咲きになりますね、
はいはい、あ、じゃあこれからまたピークを迎えるバラもあって、
長く見られるようにこう植えてるんですよね、はい、お花。
そうなんですね、
秋までこう順々にこう見られるように植えてます、はい、このバラは名前がわからないんですが、
はい、
うちの主人のお母さんが育てていた、だから今からもう 5,60 年前のバラが5株あるんで、わからないんですよね、名前が、あまりにも。
すごい、
もう主人は子供の頃からあったっていう、
色が濃くて、ね、花びらもすごく、
名前知りたいんですけれどもわからない。
ちょっとね、私も素人でわかりませんよね。
このオールドローズっていう感じですよね。
そうですね、オールドお母様の、
そうですね、これは同じの5株あるんですよ、
はいはい、
でずっと、
そんなこと言ったら他無理して取りに来る人がいるかもわかりません。
薄いんですよね、はい、これ普通のバラとちょっと違って、
そうですね、うん、葉っぱはちょっと光沢のあるものだとか、ないものとね、
薄くて、うん、
これはない。
あ、そうですね、
あ、そうですね、
それからこれももう豪華じゃありませんか、
はい、そうですね、これも房咲き、松林の房咲きになりますね、はい、これもちょっとわからないですけど、
だから、ね、まあ松林のもあるし、
はい、
大林のもあるし、秋林のもあるしね、
こちらはハイブリッドの、
はい、
クイーン・オブ・エリザベスっていう、
これがね、すごい名前、
エリザベスですね、小立ちになるやつで、
そうですね、
はい、そういうの名前がねついてる。私最初クイーン・エリザベスで覚えたんだもん。船にもありますでしょ。
ありますよね。
いや、
ほとんどが子供たち の, あれなんですよね、母の日のプレゼントなんです。
あ、そうなんですか。
毎年2人で、こちらはね、今年送られてきたスパニッシュビューティーっていうんですけども、
はい、
ちょっと送られてきて傷んだのか、
はい、
まだつぼみは持ってないんですけど、すごい成長早い、はい、4メートルぐらいになるらしい。
すごいですね。
それはまた花が咲いたら見たいですよ ね,
すね、秋には咲くと思います。
あ、そうですか。じゃあ毎年増えてるんですね。
増えてます。もうだからこのくらいでいいかなと思う。
そうなんですか。
これもそうです。これも娘から送ってきた、
はい、
あ、これもですね、
ローゼンドルフ・シバリス・ホープっていう、ドイツのバラですね。わ、
すごい、また長い名前がついてますね。
なぜかお花の名前を覚えれるんです。
私もドイツ語ね、やらされるんですよ、私どもも。そしたらローゼンブラッテルだとかってね、いて、ローゼンっていうのはバラのでしょ、
はい、
そしてブラッテルが花弁でしょ。
あ、ローゼンドルフ、シバリスホープ。
これいいですね。
アウグスタ・ルイーゼっていうのもドイツです。
あ、
これは寒さに強くて、
はい、
ドイツのは丈夫です、は
い、外国のものが日本に入ってくるというのは明治時代ですよね、江戸末期から。でそれまでは 中国から来てたっていうんですが、だけどその前にその三木博士が見られたようなそのノイバラ、
はい、
ね、だから日本というのはその後もう終戦後もういっぱい新しい種類を作りましたよね、
はい、
もう我々が覚えきれないぐらい。だけど佐藤さんね、
はい、
これだけバラがいっぱいあっていろいろな種類のバラがあってそれ以外にいっぱいあるじゃありませんか。
はい、バラだけじゃないですもんね。
そう、
バラだけ紹介してもこれだけ種類があるっていう、
それ以外にもうね、いっぱいあって私もちょっと外国から来たものってもう分かりませんよね、次から次へと新しい努力でしますからね、
はい、
うん、まあそういうことで私も野生に原点でというのは例えばあの湿原の周りの木立のカラフトイバラだとか、
はい、
それからあの美山のバラだとかそういうもの、ハマナス、それからノイバラ、そういうのいろいろありますよね、うん、この機会にですねいい季節ですからあのいろんなバラをですね見てみたいですよね。
はい、
はい、
そうですね、
はい、まあまあ素晴らしいですよ、
はい、
あのご主人も一緒に手伝っておられていかがですか。
ほとんどうちの女房が、ね、朝6時から、ね、起きてすぐもう、うん、草取ったり水やったりして、
はい、
ね、一生懸命やってますわ、花もねこうやって咲けば綺麗ですけども、
ね、
やっぱり普段の手入れ、うんうん、やっぱり大事ですよね、何でもそうですけども、はい、感心します
いや私もね何もしないで見せていただくわけですから、素晴らしいですよね。
いや本当ですね、
うん、まあ夢だったんですね、
はい、
こういうあれ作りたいっていうの
は、
ね、
はい、
まあ、ほぼ実現したのかなって感じはあるんですけども、はい、
素晴らしいですね。やっぱりこういうあの西洋のね、はい、あの庭を取り入れて、
はい、
お作りになる、なかなか手入れが大変だと思うんですがね、
バラが好きだからね、バラがいつの間にか増えちゃってこうやってね、
はい、
だってこれねラベンダー一つにとってみてもね、
はい、
いろいろな話ができますよね、そういうのがもういっぱいあるわけでしょう、
はい、
藤棚もあるしトリカプトの仲間もあるしもういろいろねうつぎもあるしね、素晴らしいですね、
はい、
ね、驚きました、
はい、
ありがとうございます
ありがとうございますすごい、ね、もうね本当初めてお邪魔させていただきましたけども、釧路にこういうところがあるんだと。
あるんですね、私十勝の有名なね、
はい、
庭園よりずっと立派だと思います
、はい、どうも今日はお邪魔させていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました、はい、本当にね、
はいはい、ということで悠々釧路湿原塾釧路専門学校環境教育研究センターの大西英一センター長にお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。